みんなで予防感染症ワンポイントアドバイス。
シリーズ新型コロナウイルスとワクチン接種についての4回目。お話しいただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。今回は最新のワクチンのモデルの一つウイルスベクターワクチンについてお話しいただけますか？
国内で導入が予定されているアストラゼネカ製のワクチンがこのタイプにあたりますが、このウイルスベクターワクチンもですね、メッセンジャー RNA ワクチンと同じく病原体の遺伝情報を用いてウイルス感染を再現するワクチンなんですね。メッセンジャー RNA ワクチンはスパイクタンパク質をコードするメッセンジャー RNA を脂質膜に包んでいるんですけれども、ウイルスベクターワクチンは他の種類のウイルスが持つ DNA や RNA の中にこのスパイクタンパク質の遺伝子を組み込みます。で、この名称のウイルスベクターワクチンのベクターなんですけれども、これは運び屋という意味です。ベクターによって目的の遺伝子が細胞に送り届けられて、そこでスパイクタンパク質が合成されるわけです。で、このタイプのワクチンも、開発の機運がですね、高まったのはちょうど30年前のことでした。1990年にアメリカの研究チームが治療用の遺伝子を入れたウイルスベクターで、先天性の免疫不全症患者を治療しました。これがウイルスベクターの臨床用の第一例となりまして、各国で盛んに研究が行われるようになりました。その後ウイルスベクターを投与された患者に死亡例であるとか、それから白血病のですね、発症例などが出てしまいまして、一時臨床応用が下火になったんですけれども、その間もですね、安全なウイルスベクターの種類や投与方法などを探る基礎的な研究は、続けられました。2012年にはウイルスベクターを用いた遺伝性疾患の治療薬がヨーロッパで初めて正式に承認されました。この頃からですね、ウイルスベクターを用いたワクチンの研究もまた活発になりまして、HIV やインフルエンザ、エボラ出血熱などのそのワクチンの開発が本格化しました。そして2019年11月にはですね、エボラ熱に対するワクチンがヨーロッパで承認されました。これが欧米でウイルスベクターワクチンが承認された初のケースです。
次に、新型コロナウイルスに対するワクチンの安全性に関するデータについてお話しいただけますか？
はい。3月の2日の時点でですね、各国の接種率を見ますと、例えばイスラエルですと 55.7%、イギリスが 30.5%、それからアメリカが 15.5% というような感じになっています。で、イスラエルなんかではですね、2月の下旬の段階でファイザー製のワクチンの調査結果が報告されています。60万人の接種済みのグループと、それから同じ数の未接種のグループを比べて、新型コロナウイルス感染症を発症した人の数、これを比較したところ、ワクチンの有効率というのは 94% だったということです。で、この数字なんですけれども、アメリカの治験で得られた有効率と同じで、実社会で同じ効果が確認できたことの意義は大きいというふうに専門家は考えています。また調査ではですね、接種からの日数と、それから発症した人の数の関係も調べています。1回目の接種から2週間の間は接種済みのグループでも、それから未接種のグループでも同じペースで発症者が出ていたんですけれども、この時期はまだ、ワクチンの効果がはっきり現れていないと考えられていました。3週目以降はですね、だんだんと接種済みのグループの発症者の数が減っていきまして、1回目の接種から、14日から20日後の期間だけを区切って計算した有効率は 57% でした。さらに2回目の接種から7日経つと発症者はほとんど出なくなりました。先ほどの 94% という有効率ですけれども、これは2回目の接種から7日目以降の発症者を比較したデータです。以上のことからですね、ワクチンは打ってから効果が出るまでに一定の時間がかかることと、それから2回接種することが重要であるということがわかります。
ワクチン接種の拡大はパンデミックの克服につながるとお考えでしょうか？
残念ながらパンデミックを抜け出せるという確証は現在はありません。たとえ人口の半数以上が、ワクチンを接種してもですね、未接種の人々の間では流行が続きますね。感染対策の緩和っていうのは流行の動向を見ながら慎重に進める必要があります。 アメリカではワクチンを接種した人は他人の家を訪問する際にマスクをしなくても良いとする指針を発表したとかですね、それからイスラエルやギリシャでは、旅行者がワクチン接種の証明書を持っていれば入国時の隔離を免除する方針を明らかにしたというようなことが伝えられています。まだ手探りではありますけれども、こうした議論ができるようになったのはワクチンが実現したからだと専門家は見ています。
シリーズ新型コロナウイルスとワクチン接種についての4回目。お話は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんでした。